バンバンラジオ大地震トライアクトの時間です。この番組は加古川グリーンシティ防災会インターネットラジオ EKGB の協力でお届けします。今回のテーマは大地震発生後3日目までの心得です。聞き手はバンバンラジオ私眉毛こと石川真由、そしてお話は総務省消防庁防災アドバイザーザビエルさんです。ではザビエルさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてザビエルさん、大地震でライフラインがストップ、そんな状況に備えて日頃から心がけておきたいポイント、大地震発生後3日目までの心得を教えてください。
はい、過去の地震災害の教訓から、地震の揺れによる直接的な原因で亡くなられた方とは別に、罹災後に亡くなられた方がたくさんいらっしゃいました。
地震の揺れの影響とは別に亡くなってしまった方がいらっしゃるんですか？
そうなんです。その中でも死因の3割を占めていたのが心不全、心筋梗塞、脳梗塞、エコノミークラス症候群という血栓症です。
なぜそのようなことが地震などに起こるんでしょうか？
そこにはトイレ問題があったのです。
トイレ問題ですか？
過去の災害では避難所のトイレの数は避難民の数に比べて圧倒的に少なかったのです。
避難所すべてに設置されていたわけではないんですね。
はい、学校や体育館が避難所になったのですが、悲しいかな水道が断水し、避難所のトイレ水栓は使用できないという場合が多かったのです。
普段当たり前に使っているトイレが使えないんですね。考えてみれば水道は破裂して水が流れてこないんですよね。だからトイレはあっても使えないということですね。
その場合のトイレの対応ではどのような行動を取ったかというと、水もなく仮設トイレもなかったので被災者のほとんどがトイレを我慢しました。さてトイレを我慢するために多くの人が取った行動とは何でしょうか？
そうですね、水分補給をなるべく少なくしてトイレに行かないようにしたということでしょうか？
そうなんです。大半の人が水分摂取をなるべく少なくしてトイレに行かないようにしたんです。その結果体の中の水分が少なくなり血栓症が発生したということです。その結果最悪は死亡するに至ったということです。
じゃあトイレの水さえ確保できればトイレを気にすることなく水分を補給できて血栓症になる確率も大幅に減少させることができるということですよね。
そういうことです。だからトイレ問題は絶対にクリアしなければならない課題です。
はい、ではトイレ問題をクリアするためにしなければならないことは何でしょうか？
非常用応急トイレの作り方を知っておくことも大切です。
では非常用応急トイレの作り方を教えてください。
非常用のトイレの作り方は自宅でも避難所でも同じ方法です。まずは便器に大きなビニール袋を広げてかけます。次にもう1枚ビニール袋をかけます。その中に古新聞を細かく切って一つかみ入れ、それに用を足します。溜まったら別なビニール袋に入れて廃棄します。
はい、ありがとうございます。ではザビエルさん、最後に一言メッセージをお願いします。
災害発生後は飲料水を摂取することも自分の身を守る大切な活動です。
はい、ありがとうございました。バンバンラジオ大地震トライアクト、この番組は加古川グリーンシティ防災会インターネットラジオ EKGB の協力でお届けしました。